AI クリエイターの道へようこそ。さて、今回はですね、アンスロピック社が発表した新しいモデル、クロードソネット 4.6 を深掘りしていきたいなと。
はい。
手元にあるのは AI クリエイターの道というブログ記事でして、これが技術とビジネスの両面から鋭く分析してるんですよね。見出しにオーパスクラスの性能がソネットの価格でなんて、かなり刺激的な言葉が並んでて。
まあそうなりますよね。
正直こういうのを見ると本当だなってまずちょっと疑ってしまう自分もいるんですが、これ単なる性能アップの話なのか、それともなんていうか開発の現場を根底から変えるような本当の事件なのか、今日はこの記事をガイドにその本質を探っていきましょう。
まさにその事件という言葉が案外しっくりくるかもしれないですね。
ほう。
まずこの話の全体を共有しておきたいんですけど、アンスロピックのモデルにはご存知の通り、最高峰のオーパス、
はい、
それから中間のソネット、そして軽量なハイクっていう、まあ、3兄弟がいますよね。
ええ。
で、ソネットはこれまでもコストと性能のバランスがいい優等生みたいな立ち位置だったんです。でも現場の開発者からするとちょっと物足りない部分があった。
物足りない部分ですか？具体的にどういう点で？
はい。例えばすごく複雑な条件分岐があるスプレッドシートの操作とか。
ああ、ありますね。
あとは複数のウェブサイトを巡回して情報を集めてフォームに入力させるみたいな、結構泥臭いオフィス業務の自動化です。
なるほど。
こういうちょっと賢い判断が求められるタスクをやらせようとすると、途端にソネットでは力不足で、結局高価なオーパスモデルに頼らざるを得なかったんです。
つまり日常業務の自動化っていう一番ニーズがあるはずのところに分厚いコストの壁があった、と。
まさにそういうことです。
ああ、なるほど。すごくよくわかります。アイデアはあっても、この処理を毎月何千回も動かすのにオーパスの API コストを考えると採算があってなって、おぞら入りになるプロジェクト結構ありますもんね。
そうなんですよ。今回のソネット 4.6 はその壁を壊してくれるかもしれないと。
おお。
その可能性が大いにあるというわけです。だからこそみんな注目してるんですね。
そういうことですか。嫌顔にも期待が高まりますね。ではその壁を壊すための新しい武器、ソネット 4.6 の具体的な進化点を見ていきましょう。
はい。
記事でいくつか挙げられてますが、特に目を引くのがコンピューター操作能力の大幅な改善という点です。これ先ほどおっしゃってたオフィス業務の自動化に直結する話ですよね。
まさにここが今回最大の目玉と言ってもいいでしょう。記事の筆者もコーディング性能の向上よりこっちの方がインパクトは大きいと断言してますから。
ほう。
具体的には AI がブラウザの画面を見て人間みたいにマウスポインターを動かしたり、テキストボックスに文字を入力したりする能力がもう格段に向上したんです。
へえ、それはすごい。実は先日経費精算でウェブフォームに Excel から延々とコピペする作業があって、心からこれ誰か代わりにやってくれないかなって思ったところなんです。
はは、ありますよね。
そういう地味だけど時間を奪われる面倒な作業が本当に自動化できるレベルに来たかもしれないと。
ええ、まさにそういう地味で面倒な作業がターゲットです。これまでも似たような試みはありましたけど、ちょっとウェブサイトのレイアウトが変わると動かなくなったり。
ああ、わかります。
エラー処理ができなかったりと、実用には耐えられないものが多かった。ソネット 4.6 はそのあたりの安定性とか正確性が向上したとアンスロピックは主張してるわけです。
なるほど。そしてもう一つ技術的なキーワードで気になったのが100万トークンのコンテクストメインドです。数字が大きすぎていまいちピンとこないんですけど、これどれくらいの情報量なんですか？
情報量でいうと、まあ一般的な小説なら5から6冊分ですね。
5から6冊分。
でも聞いているあなたが開発者ならもっと具体的なイメージが湧くかもしれません。例えば自社の巨大なモノレポのコードベース全体を丸ごと読み込ませて、
はい、
この機能に関連する API エンドポイントを全部リストアップして、それぞれの認証方式をまとめて、なんていうちょっと無茶ぶりが可能になる世界です。
うわー、それは強力ですね。コード全体を把握した上で質問に答えてくれるなら、新人開発者のオンボーディングとか巨大なレガシーシステムの解析にも使えそうです。
おっしゃる通りです。 ただ重要な注意点として、これはまだベータ版です。
あ、そうなんですね。
ええ、本番環境でこれだけの情報を処理させた時のレスポンス速度とか安定性がどうなるか、それはまだ未知数だということは頭に入れておく必要がありますね。
ベータ版ですか。了解です。他にも注目すべきアップデートはありますか。
はい、開発者にとってこう地味に嬉しいのがコーディングの一貫性向上ですね。
一貫性。
AI のコードを書かせると、同じ指示でも時によって全然違う品質のコードが出てくる当たり外れが結構あるじゃないですか。
あります、あります。
あれが少なくなって、より指示に忠実なコードを安定して生成できるようになったと。手戻りが減るので、これは生産性に直結します。
それは助かりますね。あと記事でこれは非常に興味深いと書かれていたコンテクストコンパクション、コンテキストの圧縮機能というのは。
ああ、それです。 AI と長々とチャットしていると、最初の頃に話した内容をすっかり忘れられて、え、誰でしたっけみたいな反応をされることありませんか。
あります、あります。10個前のメッセージで言ったでしょって画面に突っ込み入れたくなります。
それを防ぐのがこの機能です。対話が長くなって扱える情報量の上限に近づくと、AI が自動で過去の会話を要約して、重要なエッセンスだけを記憶に残してくれるんです。
へえ。
これにより、長時間のデバッグ作業とか、複雑な要件定義の壁打ちでも文脈を見失いにくくなる。これもベータ版ですが、非常に賢いアプローチですよね。
なるほど。昨日はどれもすごいですね。でも正直なところ、こういう発表って少し話半分で聞いてしまう自分がいるんです。オーパスクラスの性能とか人間レベルとか、言葉が強すぎてどうしてもマーケティングの匂いを感じてしまう。
わかります。そのあたり、記事では何か冷静なツッコミは入っていませんでしたか。
もちろん、そこがこの記事の最も価値ある部分ですね。筆者はこの手の発表に踊らされないためのよくある誤解を3つ挙げて厳しく指摘しています。
ほう。
まず1つ目は、今まさに口にされたオーパスはもう不要になったという誤解です。
でもオーパスクラスの性能と謳っているわけですよね。
ええ、しかしアンスロポニックの発表をよく読むと、特定のベンチマークにおいてとか、オフィス業務のタスクにおいてという注釈が必ずついてるんです。
ああ、なるほど。
つまりあくまで限定的な領域での話であって、例えばゼロから新しいアイデアを生み出すような創造的なタスクとか、より高度で複雑な戦略的推論が求められる場面では、依然としてオーパスに軍配が上がる可能性が高い。
うんうん。
この記事ではそれを、短距離走は速くなったけどマラソンも走れるとは限らないと例えています。
なるほど、わかりやすい例えです。待ってください。でも一部のタスクといっても、それがほとんどのオフィス業務をカバーするなら、多くの企業にとっては実質的にオーパスは不要になると考えるのが自然じゃないですか。
ああ、良い質問ですね。そこまで楽観視はできないということでしょうか。
そこがまさにポイントなんです。現時点ではその一部のタスクが実際のビジネス現場のどれくらいの割合をカバーできるのかが誰にもわからない。アンスロピックが提示したベンチマークはあくまで実験室レベルのものですから、現実のもっとノイズが多くて複雑な業務で同じ性能が出る保証はどこにもない。だからオーパスを捨てて全部ソネットにしようと考えるのは時期尚早だというのが記事のスタンスです。
よくわかりました。では2つ目の誤解は何でしょう。
2つ目は、これも先ほど出た人間レベルのコンピューター操作が実現したという誤解です。
はい。
この人間レベルという言葉が非常に局所でして、実際にアンスロピック自身が公式ブログで、最も熟練した人間のコンピューター操作にはまだ及ばないとはっきり認めてるんです。
え、そうなんですか。それは見落としてました。じゃあ何をもって人間レベルと。
彼らが言う人間レベルっていうのは、特定の単純化されたタスクですね。
はい。
例えばこのスプレッドシートの B 列をコピーしてウェブフォームの欄に貼り付けて送信ボタンを押すみたいな作業を、平均的な人間と同じくらいの成功率でこなせるっていう意味合いなんです。
あくまでその限定的な作業においてと。
そうです。決して人間のオペレーターのように、予期せぬエラーが出た時に臨機応変に対応したり、複雑なアプリを複雑に連携させたりできるわけじゃない。この言葉の定義を自分たちに都合のように設定している可能性は否定できません。
言葉のトリックというか、言葉の裏側をしっかり読み解く必要がありますね。では最後の3つ目の誤解とは。
3つ目は、先ほども少し触れた100万トークンが完全に実用レベルで使えるという誤解です。
はい。
ベータ版であることに加えて、仮に動いたとしても、これだけのデータを一度に処理させるとなると、応答に何分もかかるかもしれないし、 API コストがとんでもないことになる可能性もある。
あー、そっか。
大量の情報をインプットした際の品質劣化、 いわゆる耐震の一滴問題がこのモデルでどの程度改善されているかもまだ未知数です。そして何より重要なのは、これらすべての主張が今のところアンスロピック社の自己評価でしかないという事実ですね。
確かに、競合他社ではなく自分たちで用意したテストで勝ちましたと言っているわけですもんね。
その通りです。だから記事では独立した第三者機関による客観的なベンチマーク結果とか、多くの開発者によるリアルな使用レポートが出てくるまでは冷静に様子を見るべきだと結論付けています。
なるほど、発表を鵜呑みにするのは危険だということがよくわかりました。だとしたら、私たち開発者はこの新しいモデルとどう向き合えばいいんでしょう？
ええ。
すごいけどまだ使うなというわけにもいかないでしょうし、記事では何か具体的なアクションが提案されていましたか？
はい。そこも非常に実践的なガイドが示されています。まず、個人開発者や小規模なチームであれば、とにかく小さく試すことから始めるべきだと。
小さく試す。
具体的には、今使っているアプリケーションの API エンドポイントで、モデル名をクロードソネット4に書き換えてみる。
ああ、なるほど。
そして既存のプロンプトをそのまま流し込んでみて、出力の品質がどう変わるか、レイテンシーは許容範囲か、といった点を比較検証する。これが最も手軽でリスクの低い第一歩です。
まずは味見をしてみるってことですね。自動化も検証についてはどうでしょう？
それもいきなり会社の機関業務に組み込むんじゃなくて、まずは自分の身の回りの定型的な作業、例えば先ほどの経費精算フォームへの入力とか、
はいはい、
毎週作ってる報告書の元データを集めてくるとか、失敗しても影響の少ないタスクから試すことを推奨しています。成功体験を積み重ねながら、モデルの癖や限界を肌で感じることが重要ですね。
なるほど。一方で、もっと大きな企業やチームの場合はアプローチも変わってきますか？
はい。企業レベルであれば、より戦略的な検証が可能になります。記事の提案しているのは、コスト削減効果の定量的な測定。
コスト削減効果？
つまり、これまでコストの問題でオーパスを使わざるを得なかった特定のタスクをリストアップして、それをソネット 4.6 に置き換えた場合に、品質を維持したまま、どれだけ API コストを削減できるかを具体的に算出する。
はい。
そうすれば上層部を説得するための明確なビジネスケースになりますから。
これだけのコストが浮くので移行プロジェクトを承認してくださいと。具体的で分かりやすいですね。記事にはチェックリストもあるんですよね。
ええ。既存モデルとの品質比較は十分かとか、コスト削減額は試算したかといった直接的な項目に加えてですね、独立したベンチマークが出るまで本番への全面移行は急しないという方針をチームで共有したかといったリスク管理の観点からの項目も含まれていて非常に網羅的です。
ありがとうございます。この話を聞いていると、技術的な面白さもさることながら、それをどう賢く組織に導入していくかというマネジメントの視点も問われている感じがしますね。
そうですね。
そしてこの流れで少し大きな話をしたいんですが、記事の最後で進歩の速さ自体がリスクになりうると指摘されています。これ普通に考えたら進歩が速いのは良いことのはずですが、どういう意味なんでしょうか？
そこに踏み込むのがこの記事の鋭いところですね。これはより大きな視点で捉える必要があって、主に2つのリスクを指摘しています。1つ目は開発チームの検証疲れ。
検証疲れ？
はい。モデルのアップデートが3ヶ月ごとといったハイペースで続くとどうなるか。ソネット 4.5 に合わせて必死に調整したプロンプトやワークフローが 4.6 では全く意図しない挙動をするかもしれない。
うわ。
その度に膨大な回帰テストと再調整が必要になる。新しいモデルの恩恵を受けるための最適化コストが進化の速さに追いつかなくなる。現場は疲弊してしまいます。
それは目に浮かびますね。せっかく最適化したのに次のバージョンが出たらまたやり直しというのは悪夢です。まるで終わらない多読層みたいですね。
まさに。そしてもう一つのリスクは、アンスロピック自身のビジネスモデルの曖昧化です。
ビジネスモデルの、
これはアンスロピックだけの問題じゃない。業界全体が性能を上げつつ価格を下げ続けるというものすごいチキンレースをしてるんです。
ほう。
安価なソネットにオープスの能力がどんどん降りてくるのは私たちユーザーには嬉しいですけど、アンスロピックとしては最上位のオープスを誰がなぜ高いお金を払って使い続けてくれるのかという自社の製品ラインナップの差別化が難しくなる。
確かに。
どこで利益を出すのかという根本的な問いに直面しているはずです。
最上位モデルの価値が下位モデルに食われてしまうカニバリゼーションが起きてしまうわけですね。そうなるとアンスロピックの将来の戦略も変わってくるかもしれない。
ええ、だから記事の結論としては、こういった業界全体の大きな流れも理解した上で、結局は私たちユーザー自身が目の前のタスクごとに自分の目で精度とコストを冷静に見極めるリテラシーがこれまで以上に不可欠になると締めくくられています。
なるほど。では今日の話を一度整理しましょう。クロードソネット 4.6 は、特にこれまでコストが壁となっていたオフィス業務の自動化においてゲームチェンジャーとなる可能性を秘めた非常に重要なアップデートだということですね。
はい。そしてコーディング支援の安定性向上など、開発者の日々の生産性を着実に上げてくれる改善も含まれています。これまでオープスでしかできなかった一部のタスクがもっと安価に実現できるチャンスが来たと言えますね。
ただし、そのオープスクラスの性能はあくまで限定的なタスクにおける自己評価であること、そして100万トークンのコンテクストウィンドウといった魅力的な新機能の多くはまだベータ版で未知数な部分が多いと。
そうです。
発表の言葉だけを鵜呑みにせず、まずは自分の手で小さく慎重に検証を始めるのが賢明なアプローチだと言えそうですね。
まさにその通りです。そしてこの目まぐるしい進化のペースそのものに、組織としてまた個人としてどう適応していくか、それが今私たち開発者に突きつけられた新しい課題なんです。
ありがとうございます。最後にあなたに一つ思考の種を。今回は AI が既存の業務をどう効率化するかという話が中心でした。でも AI が私たちの代わりにコンピューターを操作するのが当たり前になった時、私たちはどんな新しい仕事を生み出すことになるんでしょうか。もはや人間は具体的な作業指示を出すんじゃなくて、もっと曖昧で創造的な願いを AI に伝えるだけの存在になるのかもしれない。今は想像もつかないような働き方がすぐそこまで来ているのかもしれませんね。詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。